1、出前講座を開催しました。2分30秒。消費生活センターでは、消費生活相談員が市内の自治会や団体グループの皆様のもとへ出向き、消費者トラブルの現状と被害の未然防止策について詳しく解説を行っています。平成28年度は3回開催し、今年度は4月24日月曜日の午前10時に旭ヶ丘分譲住宅管理組合集会室に伺ってきました。今回の講座では、最近多い消費者トラブルとして、架空請求メールやハガキについてお知らせするとともに、クーリングオフの解説やクイズを行いました。参加された皆様は、熱心に耳を傾けてくださり、多くの質問をお受けしました。今回は初の試みとして、プロジェクターとスクリーンを使用して解説しました。また、テレビ番組などでおなじみのフリップ、隠してある要点箇所の紙をめくって使うボードを利用するなど、来場者が楽しく参加できる講座を目指しています。清瀬市に在住、在勤、在学されている5名以上で構成された団体、グループの会場、清瀬市内へお伺いいたします。新手の悪質な消費者トラブルは次々に発生しており、被害に巻き込まれる方が後を絶ちません。これを機会に、ぜひ出前講座をご活用ください。詳しくは、消費生活センターへお尋ねください。写真、講座の様子です。15名ほどの参加者が見えます。写真終わり。ここまでは野口民でした。
2、知っておきたい終活シリーズ。2、家族が亡くなった時の手続き。7分。家族が亡くなった時には、葬儀・法要の手配以外にも手続きがあります。役所等への届け出や相続の手続きをしなければなりません。1、届け出関係の手続き。7項目あります。1、死亡診断書・死体検案書の手配。医師や監察医から交付してもらいます。2、死亡届の提出。亡くなったことを知った日から7日以内に親族等が市区町村役場の戸籍担当窓口へ提出します。必要なもの。死亡診断書、死体検案書のいずれかと届出人の印鑑。死亡届は、死亡診断書もしくは死体検案書と一体化された様式となっています。3、火葬許可申請書の提出。死亡届と同時に、市区町村役場の戸籍担当窓口へ提出します。4、世帯主変更届の提出。世帯主が亡くなり、その世帯に15歳以上の人が2人以上いる場合は、死後14日以内に新世帯主等が住民登録のある市区町村役場の住民登録担当窓口へ提出します。必要なもの、届出人の印鑑と本人確認できる証明書類、免許証、パスポートなど。5、健康保険の資格喪失手続き。国民健康保険に加入していた場合は、死後14日以内に遺族が市区町村役場の国民健康保険の担当窓口に保険証を返却します。必要なもの、届出人の印鑑と本人確認できる証明書類、免許証、パスポートなど、個人の国民健康保険証。 なお、個人が健保組合や協会健保、共済組合などの健康保険に加入していた場合は、所属していた事業主に通知すると、その組織が手続きを行ってくれる場合がほとんどですが、念のため確認してください。6、年金受給停止手続き。国民年金は死後14日以内、厚生年金は死後10日以内に遺族が住所地の年金事務所へ年金受給者死亡届を提出します。必要なもの、個人の年金証書、死亡診断書、死体検案書等のコピー、個人と手続きをする人の住民票、戸籍謄本など。なお、障害基礎年金、遺族基礎年金、家父年金については、市区町村の年金担当窓口にお問い合わせください。7、その他の手続き。その他、電話名義変更、公共料金名義変更、免許証返却、パスポート返却、各種クレジットカード、携帯電話解約等も忘れずに手続きを行ってください。各手続きの詳しい内容については、それぞれの担当窓口に確認してください。個人を見送る様子のイラストがあります。2、相続人の確定。届出関係の手続きを終えたら、相続手続きを始めましょう。まずは、遺言書の有無を確認します。次に、相続人を確定するための戸籍謄本の取得です。まず、初めに取得する戸籍は、亡くなった方、非相続人の戸籍謄本等、戸籍謄本、除籍謄本、現戸籍等です。戸籍謄本等は出生時から亡くなるまで、すべての戸籍謄本等を遡って取得する必要があります。戸籍謄本等を取得するには、1、亡くなった時の本籍地の市区町村役場で戸籍謄本、除籍謄本を全部取得します。2、戸籍編成日を順番に遡って、本籍地が移動していれば、転籍、その本籍地の市区町村役場で取得していきます。3、戸籍謄本の編成日よりも亡くなった方の生年月日が後の日付ならば、その戸籍は亡くなった方の出生時の戸籍と判断されます。4、転籍と転籍の間が抜けていると手続きが滞りますので、慎重に確認しながら順番に取得してください。5、最後に出生時から亡くなるまでの戸籍謄本等が揃っているか、編成日が順番に続いているか確認をして、戸籍謄本等に抜け漏れがなければ相続人を確定できますので、相続手続きを進めてください。市役所と書かれた建物のイラストがあります。なお、相続手続きは大変複雑ですので、弁護士、司法書士、行政書士、税理士など、それぞれの専門家にご相談ください。運営委員、新田。ここまでは、白鳥ひとみでした。
3、友人から聞いた相続に関するトラブル。1分30秒。知恵の輪、ナンバー77、遺言書の書き方、記事の感想。先日、知人から相続問題の話が出て、親族間で骨肉の争いになる場合もあるとよく耳にするけど、あなたが元気なうちに娘さんたちときちんと話し合っておいた方がいいよ、と忠告されました。それから間もなくして、古い友人から、彼女の甥が、亡くなったおば、友人の姉、 の財産分与を要求してきたという話を聞きました。おいは友人の兄の息子で、要求してきたのはお姉さんが亡くなって1年以上経ってからのようです。結局、おいと話し合いがつかず、裁判になったようです。友人は、姉が元気な時に遺言書を書いてもらっておけばよかった、と後悔していました。私も、前後の知恵の輪で遺言書の書き方を読み、娘たちが困らないように準備しようと思いました。運営委員、高橋。4. 消費生活相談の現場から。最新情報。ご注意ください。架空請求のハガキが送られてきています。4分30秒。架空請求は清瀬市で一番多い消費生活相談です。メールによる架空請求がその大半を占めていますが、最近では架空請求ハガキが送られてきています。架空請求ハガキの特徴。1、初めて届いたにもかかわらず、最終通知書と書かれ、受取人を慌てさせるために、裁判取り下げ最終期日が短期間に設定されている。2、詳しい契約内容や契約先を明かさず、至急連絡するよう促している。3、公的機関だと勘違いさせるような名称を使用している。4、個別の通知のように番号がついていますが、実際には同じ番号のものが多くの人に送りつけられている。架空請求はがきの見本があります。総合消費料金未納分訴訟最終通知書。訴訟番号、訴355。この度ご通知いたしましたのは、あなたの未納されました総合消費料金について、契約会社、ないしは運営会社から民事訴訟として訴状の提出をされましたことをご通知いたします。以降、下記に設けられた裁判取り下げ最終期日を経て訴訟を開始させていただきます。このままご連絡なき場合には、原告側の主張が全面的に受理され、裁判後の処置として給与の差し押さえ及び動産物、不動産物の差し押さえを執行官の立ち会いのもと強制的に履行させていただきますので、裁判所執行官による執行証書の交付を承諾していただくようお願いすると同時に、債権譲渡証明書を一通郵送させていただきますので、ご了承ください。民事訴訟及び裁判取り下げ等のご相談に関しましては、当局にて受けたまわっておりますので、職員までお問い合わせください。なお、書面での通達となりますので、プライバシー保護のため、必ずご本人様からご連絡いただきますようお願い申し上げます。以上をもちまして、最終通達とさせていただきます。裁判取り下げ最終期日、平成29年4月21日、民事訴訟管理センター、見本終わり。正式な裁判所からの通知は、特別送達という特別な郵便方法で、原則として郵便職員が名当て人に手渡しします。はがきや普通郵便で送付されることはありません。さらに法的な根拠もなく財産等を差し押さえられることもありません。悪質業者は不特定多数の人にはがきを送りつけ、連絡をしてきた人をターゲットに金銭を要求します。このようなはがきが届いても無視し、絶対に連絡してはいけません。対応にお困りの際は、消費生活センターにご相談ください。清瀬市消費生活センター。所在地、郵便番号 204-0021。東京都清瀬市元町。1-4-17。地図があります。 清瀬駅北口寄せに、欅通りを進み、一つ目信号の先、右側です。地図終わり。電話 042-495-6211。 ファクス 042-495-6221。 開館時間月曜日から土曜日の午前9時から午後10時まで。消費生活相談相談専用電話 042-495-6212。 相談時間祝日年末年始を除く月曜日から金曜日の午前10時から午後4時まで、正午から午後1時を除く。消費生活センターには使用済み小型家電回収ボックスがあります。対象は20品目です。知恵の輪の音訳 CD を制作しています。ご希望の方はご連絡ください。ここまでは杉本美恵でした。以上、知恵の輪第78号でした。音声版制作、清瀬市公共観光物音訳機関